Radio FM. アゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM、 お相手はアーセンと
ファギーです
。どうもよろしくお願いします。
お願いします。このプレミアリーグの最強監督2人が送る、まあ、なりきりですよね、ポッドキャスト番組。
はい、始まってしまいました。
はい、このラジオのコンセプトですよ。
このラジオのコンセプトはですね、まあ、フットボールアゲインがお送りして、FA とついてますが、決して、はい、フットボールアソシエーションの方ではありません。
アゲインだと。
アゲインだと。で、そのアゲインということに、まあ、意味があると
あ
いうことに、ちょっと、視聴者の方は、
どういう意味だろう
と、どういう意味だろうと、なんか思われてるかもしれませんが、フットボールアゲインのアゲインというのは、サッカーは何回やっても何度も楽しいし、
まあ、単純にねプレーすればまあ楽しいですけど、それだけじゃない。
そうですね、サッカーやってる方も、まあ、大勢いらっしゃると思いますが、まあ、プレーしていってもちろん楽しい。
もちろん楽しいですね。爽快ですね。
爽快ですね。で、まあ、スタジアムに足を運んで、あるいは、まあ、
感動の、
そうですね、
味わうと生で、
まあ、テレビを見て観戦しても、まあ、観戦して楽しい
いいですね。心は常にヨーロッパ。
そうですね、ヨーロッパの方リーグ EU ちょっとここ何年か行けてないですけど、
そうですね、
また実際ちょっと生で見たいなと、また見たいな、
また見たいな、そのまたですよ、
またです、
またまたまたまた、
そうですね、
それをアゲインとしてお伝えしていきたいと。
もう本当に、そういうコンセプトを持って、フットボールアゲイン2人で名付けましたが、
ね、
でまあ、サッカーを、まあ、見るだけっていうではなく、まあ、読んでいろんな記事、
ああもうね、
いろんな情報を
ブログの方で、
そうですね、
ご紹介していきたいなと。
そういうのも、まあ、まあ、なるべく読んで楽しいものを提供できればなと、
ね、まあ、ここなんちゃってですけども、まあ、お互いアーセンと、まあ、ファギーという名前をね勝手にいただいておりますので、まあ、結構二人ともそういう手法が似てるところありますよね。
そうですね、まあなんか、まあ、リアルな世界では犬の中と言われてるんです
が、もちろん犬の中ですね。まあここではですね、まあ、時に協力し合いながら、まあ、時に戦いながら、このフットボールを何ですかね、解析というか、まあ、分析というか、
そうですね、
楽しんでいきたいなと思うわけですね。
まあそういう、まあ、いろんな2人の感情、はい、あるいは意見が、まあ、混ざり合いながら、
はい、
まあ記事、
まあ、一つのアゲインをねご提供していきたいな。
そうですね、とうとう、まあ、提供していければと思い、まあ、このサイトを立ち上げてるわけですが、
はい、さてそんな第1回、記念すべき第1回ですけど、まあ昨シーズン、まあ、なんていうんですかね、チャンピオンズリーグ決勝を見終わった時点でもうバルサ一色という感じの1年になってしまいました。本当マンチェスターユナイテッドファンとしてはですね、最後の最後になぜか失意の1年になってしまった
もう本当にファンニーさんにしてみれば、まあ、完全にそういう1年になってしまいましたが、
なんか最後の最後でアーセンのこう微笑みが見えてしまったというような、この、うん、悔しい終わり方、しかも主力をごっそり捉えてますからね
、まあ、完全にアンチユナイテッドファンとしてはですね、
アーセンとしてはです
ね、アーセンとしてはもう、まあ、プレミアのメンツは保ちつつ、
ね、
まあ、頑張ったんじゃないの、まあ、いいよみたいな。そういう、
まあ、何年か前ね、同じ相手に負けてますからね。
そうですね、だからまあリベンジは実はしてほしくなかったっていうのは本音ですよね。
俺がやる、
俺がやると、
若者を引き連れて
もう二十歳そこそこのやつらだけで勝てるぞというところを、まあ来年以降、来シーズン以降ですか、まあ、示せればいいかなと。
まあそんな、まあ、来シーズン2009年2010年シーズンになるわけですけど、まあ そのチャンピオンズリーグ終わって以降ですね、激震が始めましたよね。まあ、なんといってもあのバルサに水をあけられたかに見えた白い巨人、
巨人がね、
まあ、とんでもないと。
ちょっと逃げ回してますよね、移籍マーケットをね。
まず、まあ、カカを取り、
カカ行っちゃいましたね。あれ聞いた時、聞いた時はびっくりしましたからね。
そしてクリスティアーノ・ロナウドを取り、
うん、
まあ、さらに、まあ、ラウル・アルビオリを、ラウル・アルビオリを取ったという点はですね、まあ、イエローの後継者みたいな、久しぶりにこう、あれですよね、スペイン人ディフェンダー、まあ、ちょっとセルヒオ・ラモスがあんまりこうセンターバック向きじゃなかったんで、まあ、ここで一本軸を置いたのかなと。
そ、
ね、まあ、そしてベンゼマ、
もうなんかアタッカーばっかり取ってるんじゃないっていうところをね、ペレス会長も
アピールしたいんでしょうけども、
アピールしたいんでしょうけども、
このトップ下だらけのチームはどうなるんですか。
取りすぎな感じがして、
まあ、これはちょっとブログの方でも、レアルマドリーに関してはちょっと予想させていただいたんですけども、まあ、あれ以降一人、まあ、リストラといいますか、まあ、あのフンテラールが去ったと。
そうですね、ベンゼマを取るんであれば、
はい、
もうちょっとね、後ろの方に、まあ、人件費を割くべきだったんじゃないかなっていう意見も、まあ、ちらほらと、
まあ、レアルは、まあ、あのペレス会長以降ですね、南米の若手を一時期買い漁った時期があって、うん、まあ、イグアインは結構活躍し始めますけど、まだガゴとかが それほどその一人立ちはしていないと、
うん、
で、まあ、バックに関しては、まあ、セルヒオ・ラモスの右サイドは、まあ、工場では非常にいいんですけど、まあ、バックアッパーがちょっと心もとないと。
そうですね、左右のサイドバックにセンターバックもちょっと1枚ずつぐらい足りない気が。
センターバックもあれですもんね、あのカペットが、まあ、急遽カンナバーロを持ってきたからなんとか
対応できましたけどね、
まあ、今回ペペという非常に退場、凄まじい退場を食らってしまいましたもんね、この前。そういうある意味生きのいいというか非常に荒削りなチームになっているんじゃないかな。
そうですね、もうなんか後ろは4枚5枚で守って前でなんとかしろというなんか、まあ、銀河系再びっていうか、まあ、ブラックホールに飲まれなきゃいけないね。
まあ今回期待できるのがあのビジャレアルを、まあ、ベスト4まで導いた、
うん、
ペジェグリーニ監督が就任したと思ってということで、まあパスサッカーに戻るんじゃないかっていう期待はありますね。
そうですね、ペジングリーニの作ったビジュアルがすごかったですからね。
やっぱりいいですよね、あの全、まあ、なんていうかちょっと、まあ、こう言うとアーセンさん怒るかもしれないですけど、まあ、ちょっとアーセナルチックなね、より軽妙なアーセナルみたいな雰囲気があったんじゃないかな。
まあ、ただスピードはないです
よね。スピードはないですよね、まあ、そこはもうあくまで南米、
南米向けの、
アーセナルみたいなこのショートカウンターを対応してっていうタイプではない。
そうですね、しっかりプレスをかけて守るっていうチームではないですかね。
ないですね、むしろその、まあ、あのスペインによく言われるボールを持っていれば攻められない、
攻められないっていう、まあ、そういうスタイルがここ数年、まあ、バルセロナ筆頭にスペインではね、ボールポゼッションを高めるっていうスタイルが流行ってますが、
でレアルがポゼッションを高めたいけどもそう高めたくない監督が続きましたからね。
そうですね、基本的にショートカウンターを多用するというか、
まあ結局それが唯一その結果を残していたということだったん で、ね、まあ、シュスターはちょっとねモデルチェンジを図りましたけど、
まあ、中途半端に終わってしまった、
まあ、そこで、まあ、今回取り入れた選手ですけど、むしろポジションに向かない選手が多いんじゃないかと。必殺ショートカウンター向きの選手がやたら多いですよね、
そういう
意味では。
そうですね、
ロナウド、
カカ、リベリー、
まあ、リベリーはまだ、
まあ、確定じゃないけど確定でしょこれは。
いやでも結果取れないじゃん、まあ、ちょっと現在でもうすでに300億近く使ってる。
そんないっちゃいましたか。
リベリーを使うとさらに増えますんでね、ちょっとこれはしかもあの今のレアルの現状を考えると、まあ、あの司令塔が誰もいないと。
まあそうですね、
完全に前のポジションが埋まってるんで、グッティを後ろで使うとやっぱりちょっと守備に難がありますもんね。
そうですね、もともとディフェンスの選手がない
ないので、ってことはあの、まあ、ある意味ビジャレアルで言うと マルコス・セナ的な選手が必要だと、うん、いうことでシャビアロンス一本釣りみたいな雰囲気にもなってますけど、ちょっとリベリはいけないんじゃないかなと。
どうなんですかね、
それは考えると。
ここはやっぱまあ中盤の走行の選手を取るっていう意味でシャビアロンスに
まあシフトしつつあるんじゃないかな
と思うんですけどね。
そうなると、まあ、シャビアロンソが入ったところでどちらかというとあの選手は短いショートパスにうまいというよりも長いパスを操るというか、
そうですね、
ちょっとピルロ的な、
結局、ポゼッションではなくカウンタータイプの選手ということになっちゃうと思うんですよね。
なんでちょっと監督はちょっと辛いんじゃないかな、まあ、むしろ本当アンセルッティがね就任した方が素敵なチームになったんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんです
ね。しっかりと、まあ、守れて攻めれるチームになったんじゃないかな。
しかもあのミランでチャンピオンズリーグ取りましたからね、うん、まあ、このレアルだったら全然大丈夫じゃないかな、
まあ、そういう感じになってしまいますかね。
なんでちょっとまだあれですね、移籍が終わらないんで予想ができないんですけど、
そうですね、ただまあ
安全分析的には期待が持ってそうですね、これは。
チームのバランスを考えると、銀河系軍団再びってまあないとは思いますね、これ。
こう終わると。
まあ、やってみれば分かると思うんですが、まあ、結局最後である程度結果を残せても、
はい、
まあ、1シーズンを通してどうなるかっていうのは、まあ、サッカーをやったことがある人なら、まあ、少しは予想がつくかなと。
まあ、肩はどちらかというと大丈夫だと思うんですけども、クリスティアーノ・ロナウドはユナイテッド時代も10プラス1みたいな、うん、こう強固な相互理解の中に1人こう上乗せでいるみたいな雰囲気がちょっとありましたからね。
そうですね、
そういう意味でこの上乗せだらけのチームでどう動くかちょっと難しいな。
難しいところありますね。
じゃあちょっとですね、フットボールアゲイン的にはちょっとレアルには批判的に温かく見てきた。
ただまあ、あのプラス材料を上げるとすれば、
はい、
大きな国際大会がないっていうのが、まあ、長い間抜けることがないっていうのが、まあ、プラス材料じゃないですかね。
いやでも今年はですね、アフリカネーションズカップがあるんですよ。
まずアフリカネーションズカップでレアルに影響するっていうのは、
マフマドゥ・ディアラぐらい、
ディアラぐらい、まあ一人ぐらいだったら、
そうなんですね。バルサが逆にきついんですよね、今シーズンは。
まあ、そんなバルサも、等が
出るか出ないか、
出るか出ないか、
まあ、ビジャが入るか入らないかというところで、結構ビジャ決定的みたいな報道も流れたりもしてるんですけど、まあ、正式発表がないんであれですけど、バルサ好きのアーゼンさん、
そうですね、
ビジャが入るとどうなるんですかね。むしろなんかスケールダウンしたんじゃないかっていう気分もあるんですね。
まあ、そこそこはやれると思いますが、
むしろあのスペイン代表に近づく感じですよね。
完全にそうです。
ビジャっていうフォワードは非常に決定力高くて活躍してますけど、
うん、
バルサ的に考えると、このエトーが持っている機動力が失われるような、
まあ、ただ、ですね、エトーも基本サイドに流れてチャンスメイクっていうのはかなりこなしていたんで、
あ、むしろこのセンターにいてくれるビジャーの存在っていうのが有効に働くかもしれない。
有効に働くかもしれないですね。で基本的にあのビジャーとかはセンタリングに合わせるのもうまいので、
小さいのにそうですよね。
そうですね、
ポジショニングが非常にいい。
ただでもバルサは高いボールを上げてそれから得点を狙うっていうチームじゃないので、センタリングもほぼ 80% ぐらいがグラウンダーなんで、
あ、そうですね、
いいと思いますね。
ってことは、まあ、ちっちゃいサッカー、あの背が低いけどもワイドにワイドに、
まあ、ワイドに攻めるチームなので、まあ、意外にハマっちゃうんじゃないかなっていう気がします。
そんなバルサはマステラーノを狙っている、まあ、あのトゥーレヤヤが抜けてしまうので、アフリカネーションズカップで、まあ、どうしてもディフェンシブミッドフィルダーというあの位置がブスケッツという選手がいますから、ね、 ちょっと相手にならない。
そうですね、まあ、ブスケツだけだと基本的にあのチャンピオンズリーグ決勝ではあの後ろの選手がごっそりいないと
ああいう
状況が出てきてしまったんですが、まあ、なんとか対応できたので決して選手層が薄いわけじゃない。
そうですね、やっぱりカンテラの層の厚さっていうのはすごいですよね。
そうですね、
まあ、ちょっとかもなく不可もなく的な雰囲気はどうしてもまだ漂ってしまう、まあ、まあ今後の成長に期待なんですけど、
うん、
まあ、ここにマスケラードが入ると、まあ、相当な、なんていうんですかね、フィジカルで完全に負けないチームになっちゃいますよね。
まあ、基本的に後ろはフィジカルで、
まあ、ガンガンいける人が猛者が揃ってますけど、
揃ってるんで、基本的に後ろはまあ、あと一人で、まあ、ほぼ安泰になるが本当に必要かと。
確かにマスケラーノが必要かと、
本当に必要なのかと、
まあ、むしろこのマスケラーノを取ることによってレアルにシャビアロンソを取らせないダメじゃないかと、
そうです
ね、一番理想的なものじゃないか
と、そんななんか匂いがプンプンとする感じな噂ですね。
ですね、あのユナイテッドの宿敵リバプールですので、ここへ抜いてほしいと思います。
リバプールからシャビアロンソとマスケラーノ両方、
まあ、両方はないと思うんですけど、
抜けることはないと思うんで、
まあ、あのむしろマスケラードが抜けた時にカスカスになるじゃないですか、おそらく中盤の状
況。そうですね、
他になかなかこうディフェンシブミッドフィルダーをそつなく、まあ、こなせるであろう人材がいないので、
まあ、ジェラードをそこに持ってきちゃうとまた今度は
またおかしいなチームバランスになります。
チームバランスになっちゃう
んで、失速をもう捉えちゃいましたからね、本当にいないんですよね。なんでこうちょっと今シーズンの完成度を見ると来シーズンのユナイテッドにとって結構こう、まあね、ユナイテッドがちょっと中盤が弱いのでケリックにぶつけられるとちょっと怖いのでですね、まあ、ぜひバルサには頑張っていただきたいな。
そうですね、
まあ、あのアーセナル的にもそうじゃないですか、セスクの負担を減らす意味でもここはマステラーノに抜かれてほしいな。
いや、まあただあのリバプールはそこまでアスナルの敵ではないと思って、
ああ、いや今シーズン結構きつかったんじゃないですかね。
今シーズンはもうちょっと選手の入れ替えをして、まあ過渡期だったっていうと、でリバプールがまあ完成度がある程度高かったっていう差がちょっと出たかなと。
もうそんなリバプールはグレン・ジョンソンを入れた。右サイドバックですね、うん、それ以外はなかなかもうバリーをマンチェスターシティに取られ、リベリーは手が出ず、ベンゼマも取られて形でなかなかこう
ちょっと後手後手になって、
後手後手で、
まあ、リバプールは完成度はそのままのメンツで高いので、
しかも控えにバベルとか結構とんでもないのが揃ってますからね。
結構いますね、バベルはもう化け物って言われてましたからね、
まあ、ちょっとあとはベニテスの選手育成能力がどれほどあるか
あるかということで、あとはもうリバプールはそんなにチームがガラッと変わることもないので、
そうですね、
あとは本当に普通に的確に補強すれば今シーズンと同等の成績は残せるような感じはしますが、
まあ、先ほどまでちょっとスペインを見て今リバプールしてたんですけど、やっぱりちょっとプレミアがこの、まあ、レアルに比べてですね、今シーズン静かですよね。
そうですね、一応資金が豊富と言われているのに、
まあ、むしろ抜かれている、
どんどん抜かれてってるっていうのがちょっと不思議な現象ではありますが、
まあ、あのトップ4を見てもですね、まあ、アーセナルは、まあ、アヤックスかベルメールという、うん、まあ、左サイドバック、センターバック、まあ、あとボランチも含めれるという情報もあります。まあ、
ユーティリティ性高い選手がアヤックスには多いですからね。
しかもあの、まあ、キャプテンシーが非常にあるという意味では、うん、まあ、ギャラスさよならになりつつあるのが、まさに被るような存在ですね。
まあ、世代交代をさらに進めるとどうなってしまうのかと、
まあ、でもちょっとどういう選手なのかちょっと楽しみではあります。
ちょっと見てみないとね。
そうですね、
ちょっと何とも言えません、
まあ、でもあのちょっとセンターバックは弱かったんで、そういう意味では的確な補強なのかな。
さすが、
あ、さすがですね。ただあのフィオレンティーナかメロをですね、取ろうと思って取れなかったということで、やっぱりこのセスクの相棒がなかなかいないと。 という状況はちょっと続いてしまいますね。
なんかどうしても獅子奮迅の働きに一人でやってるみたいな。
やっぱあんまり一人 の時間が続くと、あのビエラじゃないですけど、怪我がちになって選手寿命が短くなってしまうっていう恐怖がありますよね。
そうですね、それだけが基本的に背つくちょっと細い選手で、
そうですね、
怪我にはあんま強くないので、
やっぱりできればビエラなタイプ、まあ、ビエラもやっぱりあの獅子奮迅がありましたよね。プティを抜かれた後のこのパーラーとのちょっと苦労したセンター
ありましたね。
やっぱああいうところで怪我がどうしても増えてしまうという雰囲気があったんで、
だからそこら辺は、まあ、予算との兼ね合いもあるので、アーセナルの時はまあしょうがないかなと思います。
まあ、ディアリーがね、もうちょっと守備が上手くなったりとか、
もうちょっと
デリルソンがもうちょっと強くなったりしてくれれば、こう、まあ、問題はない、スキルは
備えてるのでね、
問題ない小粒感があるかなと、ユナイテッドから見たら。まあ、あの応援ハーブリーブさんは難なく倒せるかなと。
まあちょっと、まあ、ユナイテッド、まあ、バルセロナの中盤と戦えるのは、まあ、チェルシーの中盤か、チェルシーの中盤か、まあ、アーセナルの中盤しかないと思うんで、
まあ、それはあの潰しが効くというまあそんな、チェルシーですよ、まあ、あのマンチェスターシティから、まあ、若手フォワードを入れて、
そうですね、
まあ、またゴールキーパーはアストンビラから持ってきたと、まあ、それに加えてですね、ロシア代表ジルコフを手に入れたと、うん、結構な金額を払ってジルコフを手に入れたわけですけども、まあ、アンチェロッティ監督になって、まあ、むしろ取りたかったのはレジスタ、ピルロじゃないかなと思うんですけど、
そうですよね、チェルシーも、でも司令塔が完全にいない感じになっているので、
やっぱりこの最近のトレンドだとトップ下よりもレジスタが組み立てると、で、まあ、マケレレは結構その役割をこなしてたかに思えたんですけど、ミケルはやっぱりどうしてもまだ炎上というか展開力はちょっとないかな、
そうですね、
まあ、そっちはないんですけど、
そう、ミケルも頑張ってはいい、そう、そつがないっていう言い方でちょっといいと思うんですけど、
あの意外とマケレレって展開力ありましたね。
ありましたね。
あれびっくりだったんですけど、
まあ、なんかフランスあるいはレアルの時ジダンの陰に隠れてるイメージあります
ね。ありましたけど、実はあれはジダンにただ渡してたんじゃなくて、しっかり渡してたんですよ。
意図があったんだなというのが、まあ、
むしろ前世紀のプティに見劣りしないんじゃないかというような活躍を見せてましたけど、
そ、ね、うん、
まあ、そんなパスの供給役とともに、その、なんていうんですかね、ディフェンシブミッドフィールダーをこなせる選手が今あまりいないんで、まあ、エッシェンと2人で回すことになってしまうのではないかと。でアンジェロっていうサッカーはパーセンさんのパルマ時代からなんとなくご覧になってるんですけど、
はい、
やっぱりダイヤモンド型の442って予想されるような気がするんですけど、どうなんですかね。
ダイヤモンドの442か、まあ、4321のクリスマスツリー的な、
あー、今の
大好きでしたからね。
クリスマスツリーを考えた時にバラックとランパード後ろに並ぶと怖いことは怖いですね。
そうですね、まあ、だからその間に、まあ、ちょっと潰し役のエッシェンあたりをこう
一番に勘ないんですよね、おそらく4321すると。
そうなんですね、
まあ、ジルコフを入れたことからもジルコフがどれほど潰しが効くか分かんないんですけど、左サイドバックの控えとしてはちょっともったいないと思うんで、うん、かといってウィンガーとして使うとですね、まあ、マルダがいると。
そうですね、で契約延長したばっかりですから
ね。そうなんですね。しかもウィングを使うスタイルっていうのはあんまりこう見えてこないんですけど、
あんまりイメージないですね。
ロナウジーニョ結局使わなかったですからね。
あとジルコフを取ったのはただのアブラモビッチの趣味じゃないっていう気もしますね。確かにすごくいい選手ではあってたんですけども、
やっぱりあの例えばあの4321とか、うん、ダイヤモンド型で考えた時に、まあ、あのミランですとセードルフっていう存在がいました、
ね、いましたね、
まあそこまでの10番的な才能はおそらくない、
ね、ないですね、もうそれがねどう化けるかっていうのも、まあ、チェルシーの今シーズンのちょっと見どころにはなるんじゃないかなとか、
ほらこの むしろこうアンチェロッティがウィングを取り入れるシステムを作るのかという、
果たして初めての試みじゃないですかね。そうだった
そうでしょうね。でもそうした時右サイドのアタッカーっていうのはちょっとか、まあ、カルーとかはいるんですけど、
まあ、ここは思い切ってまあちょっとマルダを右に、
あのそうするとジョーホールが出なくなるんですよ。
ジョーホールはまあ敵意、
あ敵意あマルダ、
まあ明らかにこうマルダを買ってる、
買ってるんですか、
買ってる感が見えるので、なんでかわかんないですけどね。
ファーガソン的にはファギー的にはですね、まあうちにはいらない、
まあ打線的にもうちにもいらない
、そうなんですよね。マルダよりももうちょっとあのキレがあるか、もうちょっと重厚なミッドフィールダーがいいと思います
。そうですね。なのでまあ全部で中途半端な感じがするんですが、ジェルホフを、まあ、マルダの代わりに使ってバックアップにするのかなと、
まあ、その
気もしますね。
左サイドの、ディフェンスの控えもいないんで、そういう意味では、まあ、その辺をなんとなく伝承するのかなという。
そうですね、まあ、基本的に、まあ、チェルシーだったらほぼローテーションなので。
そうですね、まあ、でもちょっとまだ、まあ、一応ブログの方ではですね、なんとなくの、予想を書きましたけど、まあ、そうなるかどうかっていうのはちょっとわからない面がありますよね。ちょっとまだ全然見えてこないと思うんですよね。
そうですね、ブログの方では、まあ、
まあちょっと一応442のダイヤモンド型っていうので、まあ、しかもレジスタがいないんで、
そうですね、
まあ、そこをデコがやる、しかもデコとカルバーリはどうも出ないらしいと。
デコ出ないですか。
いや、インテルが取ってくれない、もうモラッティがもういらねえぞ、もうあんだけ買ったんだから言い訳許さないみたいなことをモーリーニョ言ったらしいのね。まあどうなるかですね。まあピルロみたいにレジスタができればね、ちょっとデコっていう存在はちょっと面白いかなと思うんですけど、まあでもちょっと若くない、
まあだからそこはもうマシマシ使うんじゃないですかね。
そうですね、なんで本当ちょっと見えない。
うん、まあデコがその役割は確実にできる選手ではあるので、
ね、まあ、あの周りで固めてあげればですよね。
うん、うまいこと。
もう一人 A 地点がいると、まあ、問題ないんですけど、
まあ、それはちょっと望めない、
ちょっと望めないのでね。まあ、A 地点は確実にガッツーズよりはスケールが今は大きい役割を果たせるので、まあ、あとはセイドルフ的な役割ができる人がいれば、まあ、それをバルクがやるっていう手もあるんです
よ。まあ、多分おそらくなんですけど、まあ、アフリカネーションズカップとかで、
あ、ごそっと
今回あれですね、
エッシェンドログバミケル
いなくなるっていうのが、このチームはちょっと大きいところがあるので、
そうですね、
まあそのためにはまあこんだけ、
まあ、ガルーが抜けますね、おそらく
いれば、まあその期間中は回せるんじゃないかな。
ああ、じゃあちょっとアンチェロッティのモデルチェンジに行きたいと。
そうですね、
ちょっと楽しみですね。そして最後にプレミア残るは我らがマンチェスター・ユナイテッド、ついに新7番が決まりました。
新7番、なんと
マイケル・オーウェン。ちょっと期待外れなんですけどね。いや、できれば7番をルーニーに回していただきたかったっていうのはちょっとブログでも書いてたんですけど、やっぱりユナイテッドの今魂を一番表現してるのはルーニーじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、まあ彼が10番を気に入ったってことなんですかね。
まあ一回10番つけるとね、基本的に
そういうもんですかね、うん、
ただあれですね、マイケル・オーウェンいらないでしょ。
いや、あのですね、まあ、結果多分今来シーズンのベルボットフがだいぶこう軸になるので、あれフォワードの、うん、でそれを考えた時に控えのフォワードが欲しかったと思うんですね、
うん、
まあ、テベスほどビービー言わないと、まあ、テベス今シーズンはそこまで活躍してるようにはどうしてもあんまり見えなかったですけど、
うん、一応、
まあ、頑張ってきましたけど、
パクスと一緒で
守備要員でしたよね。
汗かき役の守備要員になってますからね。
あんまりこの1年目に見られたようなきらめきがあんまりなかったんで、そういう意味では別にいいのかなと思ってたんですけど、でオーウェンがレアルマドリー時代に 途中出場ながら非常にきらめきを見せていたと、やっぱり一個一個のなんていうんですか、ボールに入るタイミングだとかシュートを奪う嗅覚とか意外とヘディングも強いんで、そういったものを短い出場時間という形で怪我をなるべく負担が少ない形で出していれば、結構まだまだ活躍できるんじゃないかな、むしろこれからの選手じゃないかなというふうに思ってる。
そうですね、オーウェン意外にまだ若いんです
、まだ29歳です
よね。ただあくまで私の持論なんです
よ、はい、
スピードスター系の選手はですね、30前に極端に能力が落ちてくるっていう傾向があるんで、
でも多分そこが、シェフチェンコとやっぱりちょっと対比できると思うんですけど、
そうですね、
ホーメンっていうのはもともとスピードだけで点を取ってたっていうよりも、むしろポジショニングとかそういうところにあれがあったので、むしろスピードだけで抜けるようなスピードが意外と途中からなかったので、アルゼンチン戦のアシャラをこう一発で抜いた直角ドリブルしても、完全にあれスピードでしたけど、でもあれ以来だいぶ怪我をしてて、だいぶこのなんていうかスピードを失われた状態でスペインに行って、途中出場コンビで一応14ゴール上げたというのは、単純にその個人的なテクニックだとか得点力っていうのが発揮された結果じゃないかな。
個人の、そこら辺通りだとは思いますけど、
しかもアモロはカペットじゃないんで、あんまりカウンターが生きるチームじゃないのにもかかわらず点を取ってたんで、むしろロナウドに見られたようなああいうなんていうんですか、テクニックとセンスで勝負みたいなフォワードになり、ゆくゆくはかつてのテディ・シェリンガムもチャンピオンズリーグ制覇に貢献するんじゃないかと。
ああ、なるほど。淡い夢を見てるわけですね、それ。
アーセナルは取ったことないんで、ファンチェは今のところ2年連続出場して
る。もうそこはちょっと痛いところなんですが、
そしてマンチェスターユナイテッドは、バレンシアという右サイドウィンガーをですね、獲得したと。
バレンシアはもう昔から騒がれてましたからね。
しかもまだ若いと23歳ということで、クリスティアーノ・ロナウドが25歳になるんで、そういう意味でもちょうど、スケール的には、劣るかもしれないですけど、戦術にはハマりやすい選手じゃないかと思います。パクチソンと併用して非常にオプションも増えて、
もう基本的にあれですね、マンチェスターユナイテッドは戦い方が確立されてるんで、それにいかにこうそこに選手を当てはめていくかっていうところがすごく強いと思うんで、
やっぱり懸案はやっぱり今年、怖いのはオーウェン・ハーグリーブスが復帰できるかどうかな。アーセナルも要はロシツキーが戻ってくるかどうかって結構大きいと思うんですけど、
全然違うチームになっちゃいましたね、ロシツキーいないだけで。
ロシツキーがもし今いれば中盤を組ませることも不可能ではないんですね、ドルトムント時代は。守備力もある選手で、
怪我人がちゃんと戻ってくるかどうかっていうのはすごい
なんですよ、ね、
マンチェスター・ユナイテッド
はうちの場合は特にギグス・スコールズがそろそろアキレス腱になりつつあるので
ですね、
去年まではね、むしろこの若手いないレズムを作り出す存在でしたけど、そろそろ厳しいのかなと。
びっくりしたね、ギグスがボランチやってる時に、何の展開力もなく、何の自転する力もない。
いやいやいや、でもアンデルソンよりはマシでしたよ、チャンピオンズリーグ決勝。
チャンピオンズリーグ決勝でアンデルソンひどかったですか。
ひどいです。やっぱアンデルソンもちょっと戦術的に成長してくれないと、ヘベス2世みたいな感じになっちゃう可能性がありますからね。
だからおそらくファーガソンもそこら辺を考えて、いろいろ動いてくると思いますね。
そうですね。でもなんといってもやっぱりこのキャリックが意外に使えるので、むしろ今アーセナル欲しい選手の一人じゃないかなという気がするんですけど、
意外にあれですよね、ただ一人で何かをするっていうタイプの選手ではなくて、カバーリングとかこう目立たないところで、
そうですね、
意外に能力を発揮する選手なんで、
意外とイングランド人に珍しくワンタッチでスルーパスが出せる選手ですよね。これちょっとセスクとか、アルテダとかそういうスペイン系の人にはあったんですけど、イングランド人ではちょっと珍しい存在で、そこは考えるとオーウェンが生きるんじゃないか、スルー受け大好きですね。
大好きですね。
なんで、まあちょっと、なんでそのキャリックと組む相手がですね、やっぱアンデルソンとちょっと物足りないので、ぜひとも応援、ハーブリーみたいな。
復帰が待たれる。
待たれる。そしたらまあイングランド代表もワールドカップで優勝できるんじゃないかと。
うん、
まあ、中盤、センター、バックと全て、ユナイテッドで賄いますね。
まあ、そうですね、まあ、我がアーセナルはイングランド人はほぼいないんでね、
今はウォルコットだけですよね。
はい、そうですね。
まあ大体ウォルコットも最近イングランド人に見えなくなってきたんで、あれなんです。ちょっとそんな感じでプレミア楽しみですよね。
そうですね、今シーズンはまあちょっとまだね、あと2ヶ月ですか。2ヶ月後
トランスファーマーケットありますね。
はい、まだまだ動きがあるとは思うので、まあ、ここから先ちょっとね、もうちょっとこう具体的な形が見えてきてから、まあ、第2弾ぐらいお送りしたいと。
そうですね。また、ブログの方でも今のところのファギーが、まあ、担当チームといいますか、どちらかといえば我が好みのチームを書きましたけど、今後はアーセンさんも我が好みのチームを書いていただいて、
ね、分かりました。
皆さんまたアゲインでお楽しみいただきたいと思います。ではまた次回はまた別 の、ね、あのトピックで、今回セリアを取り上げなかったので、ぜひともそちらをお楽しみいただきたいと思います。
分かりました。
では
ありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。